名張市議会だより、ナンバー113。今号は3月の定例議会をクローズアップ。令和6年5月発行。編集、議会広報特別委員会。発行、名張市議会、名張市河野台 1-1。電話、637834。ファクス、648870。電子メール、gikai@citynabari.lg.jp 市議会ホームページと市議会 Facebook、市議会 YouTube の QR コードがあります。あなたの声をお聞かせください。議会報告会、懇談会。写真が2枚あります。1、十数名の市会議員が多数の市民と椅子に座って向かい合っている様子。2、多数の市民が椅子に座って参加している様子。写真終わり。1月28日、全市民を対象とした議会報告会懇談会を開催し、約60人にご参加いただきました。報告会では各委員会より活動の報告を行い、その後の懇談会では、市立病院の経営形態や放課後児童対策、不登校児童生徒への対応についてなど、参加者からいただいたご意見をもとに、活発な意見交換が行われました。いただいたご意見、一部抜粋。市立病院は、市直営病院として存続させてほしい。市や議会がチェックできる私立病院であるべき。各経営形態の財政シミュレーションを示してほしい。厳しいとされる市の財政状況、またその改善方法はあるのかと不安である。学童保育を継続するには、ボランティア活動では限界がある。NPO 法人化や社団法人化を進めるべきではないか。いただいたご意見やご要望については、行政に伝えるとともに、議会としても政策立案や議会活動に生かすなど、課題の解決に努めてまいります。今後もこのような機会を設けてまいりますので、皆さんのご参加、ご協力をお願いします。みんなが名張を好きになるなる条例、全会一致で可決。条例の全文。名張に愛着を持った人がつながり、名張の将来に主体的に関わる人が増え、たくさんの人が名張を語り、魅力を発信する。また、そのような行動を起こしてくれる人たちに感謝の気持ちを持つ人がいる。そんな名張を思う人で溢れる町になることを願って、この条例を定めます。行政が新しい総合計画、名張新時代戦略に基づき、市内外にシティプロモーションを展開する中、その取り組みを積極的に後押しするため、市議会ではシティプロモーション推進条例検討部会を立ち上げ、市民参画型ワークショップの皆さんとの懇談を実施するなど、本条例の制定について検討してきました。これまでの検討を踏まえ、名張に関わる人々の名張プライドが育まれ、持続可能な町づくりの推進が図れるよう、全文の通り願いを込め、3月26日に本条例を制定しました。写真が1枚あります。市長と市会議員たちが、みんなが名張を好きになるなる条例の横断幕と、なんとかなるなる名張ですのプレートなどを持ち集合している様子。写真終わり。3月定例議会。一般質問 Q&A。 一般質問の動画を配信中。 YouTube で一般質問の動画を配信中。各議員名横の QR コードをスマートフォンなどで読み取ると視聴できます。また数字は質問の開始時間です。合わせてご確認ください。ぜひチャンネル登録を。YouTube チャンネル動画の写真があります。名張市議会 YouTube チャンネルでは、すべての本会議の様子を配信しており、過去の定例会も視聴できます。QR コードがあります。一般質問。1日目、3月6日。 起動、雪松幸太郎議員。動画再生開始時間11分34秒から QR コードがあります。質問、学校公務の DX 化を求める。 DX とはデジタルトランスインフォメーション、データとデジタル技術を活用して業務や組織などを変革すること。文部科学省が実施した公務の情報化に関する調査によると、全国で 73.4% の自治体が統合型公務支援システムを利用しているが、本市では導入していない。教員の負担軽減を進めるためにも導入は不可欠である。答え、令和7年度中の運用が目標。教職員が使用する指導要録などを扱う学籍系、出席や成績などを扱う業務系、健康の記録などを扱う保険系、学校事務系などさまざまな公務を一元的に扱う統合型公務支援システムは、現在小学校1校で試験運用を始めている。令和7年度中を目途に全面導入を目指す。1日目、3月6日、日本共産党三原淳子議員。動画再生開始時間1時間11分1秒から QR コードがあります。質問、病院定款に救急の文言を。地方独立法人名張市立病院の定款に関する条例が3月定例議会に上程された。参考として桑名市総合医療センターの定款には、救急高度医療の提供が明記されているが、名張市立病院は医療を提供としか書いていない。地域医療構想に基づき救急医療が縮小される心配がある。中期目標は4年で改定されるため、定款に明記するべきだ。答え、中期目標で示すことが適切。定款では救急や小児医療などを包括して良質で安全な医療の提供と表現しており、具体的な事項は中期目標で示すことが適切と考える。1日目3月6日、公明党富田真由美議員。動画再生開始時間3時間11分2秒から QR コードがあります。質問、防災対策について。これまでの震災を教訓に、耐震改修の推進や避難所開設運営の手順書ファーストミッションボックスの導入、日常と緊急時の垣根をなくすフェーズフリーの取り組み、男女共同参画の視点に立った避難所運営、避難行動要支援者に関する見守り台帳の整備などが重要になると考えるが、本市の防災対策について問う。答え、有効手段の検証を進める。現在、赤目地域のモデル事業で個別避難計画の作成を進めている。大規模災害に備え、誰もが安心して生活できる地域共生社会の構築を目指し、有効的な手段の検証を進める。1日目3月6日、自由クラブ山下昇議員。動画再生開始時間4時間10分59秒から QR コードがあります。質問、就活相談窓口の一元化を。就活に関する相談は多岐にわたり、どの窓口で聞けばいいかわからないという声が多くある。相談窓口の一元化について市の考えを問う。答え、調査・研究を行っていく。就活は万一の場合の対応や連絡先などを決めておくことで不安が解消されるなど、安心した生活を送るために有効であると認識している。就活は緊急時の対応や相続、不動産処分など内容が多分野にわたることから、総合的な相談窓口の開設については部局を超えて連携し、調査・研究を行っていく。2日目3月7日、日本共産党藤川義弘議員。動画再生開始時間1時間9分58秒から QR コードがあります。質問、より良い中学校給食実施を。 D PFI 手法、公共施設などの建設、維持管理、運営などを民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法での中学校給食実施には、地元企業が参画しにくいなどの問題がある。実施手法を重視して、地産地消や手作り給食を中止することにならないよう、実施条件を明確にする必要がある。地域の発展、子どもたちにとってより良い学校給食実施に向けた考えを問う。答え、要求水準書に詳細を記載。入札やプロポーザル方式が成立しない場合でも、給食の質を落とすことは考えていない。食育や地産地消、手作り給食は守る。良質で安心安全な給食運営が重要であるため、業務内容については要求水準書で詳細を示す。2日目、3月7日、自由クラブ、柏源蔵議員。動画再生開始時間、3時間9分58秒から。QR コードがあります。質問、給食費の無償化を提案。令和4年6月から公共工事の発注単価が増額され、以前に比べ毎年1億円以上の過剰支出が予測される。建設業界の利益を適正金額に戻して生み出される1億円以上のお金を小学生の給食費補助に使うことを検討いただきたい。答え、財源の安定確保が困難。小学生の給食費無償化には毎年約2億円必要である。無償化は行いたいが、一度始めると継続が必要で、必要な経費を毎年確保できる保証がない。今後、毎年2億円から10億円の赤字が見込まれる本市にとって、無償化に取り組むことは困難であると考えている。3月8日、起動、足立芳恵議員。動画再生開始時間、11分47秒から。 QR コードがあります。質問、夜間帯の入院不要患者対応。高齢化に伴う免許返納者は年々増加している。そのような中、公共交通機関が利用できない夜間帯に救急搬送された後、軽症と診断され入院が不要となった患者への対応はどのようにしているのか。答え、状況に応じて対応している。臨番日には当直の事務員がおり、和室の家族控え室を利用いただいたり、バスやタクシーの運行が始まる時間まで待合室にあるソファーで待っていただくなどしている。また、体調が優れない方については、可能な限り救急外来の空きベッドを案内している。3日目、3月8日、清風クラブ、小林勝議員。動画再生開始時間、1時間11分7秒から。 QR コードがあります。質問、ふるさと納税独自サイトを。現在、本市のふるさと納税は手数料の高いポータルサイトにて寄付を募っており、寄付額は年々増加している反面、その約 10% が決済を含めた手数料として必要になる。手数料が不要な独自サイトの運営を検討してはどうか。答え、既存の民間サイトを利用。独自のふるさと納税サイトについては、経費の削減や自由度の高い運営といったメリットがあるため、今後の検討課題としながらも、当面の間は集客力の高い既存の民間ポータルサイトを活用して、広く名張市の知名度を上げていけるよう取り組む。3日目、3月8日、清風クラブ、常俊智子議員。動画再生開始時間、3時間11分8秒から。QR コードがあります。質問、平和教育の推進について。ロシアのウクライナ侵攻やパレスチナ・イスラエル戦争が日常的に報道されている。語るだけの平和活動では済まない社会背景の中、教育的観点からどのように平和教育に取り組むかを問う。答え、主体性・実践力を育てる。 戦争の悲惨さや命の尊さを学び、他者を思いやる気持ちを高め、自ら考え行動する主体性実践力を育てることが課題となる。子どもたちが共に学び、考えを深める機会を設け、12月のふれあいコンサートにおいて、その考えや思いを市民に発信できるよう活動を展開する予定である。当初予算3月13日、公明党吉住美智子議員。動画再生開始時間20分21秒から QR コードがあります。質問。厳しい予算編成。新年度当初予算は令和5年度で終了する都市振興税やその他の市税収入が減少する影響もあり、予算要求に対し約15億円の財源不足となった。事務事業を見直し、財政調整基金を取り崩すなど大変厳しい予算編成であるが、財源確保に向けた取り組みを問う。答え。財源確保に努める。ふるさと納税やネーミングライツ、クラウドファンディングなどを積極的に活用し、財源確保に努める。なまり新時代戦略を遂行するため、庁内にプロジェクトチームを立ち上げ、財政健全化に向けた数値目標を夏までに示す。当初予算3月13日。起動河合茂議員。動画再生開始時間38分24秒からQR コードがあります。質問。名張をフルーツ王国に。本市では兼業農家が大半であり、本業の収入で機械を購入しているのが現状である。農業所得の向上及び中山間部の耕作放棄地対策として、栗、柿、梨、柚子、キウイフルーツ、梅など果実を植え、フルーツ王国を目指してはどうか。答え。柿や栗の収益化を研究。市内では小規模の販売農家が7割を占めているが、稲作だけで収益を上げるのは難しい。JA と協力しながら、付加価値の高い有機野菜、山椒などの生産を促す取り組みを進めている。柿や栗は手間がかからず、一定の収益につながると考えており、今後も研究を続ける。以上、一般質問 Q&A でした。3月定例議会議決結果。議案の一部を掲載。令和6年度一般会計当初予算。一般会計の当初予算額は294億6600万円で、前年度当初予算額との比較では2億2400万円、0.8% の増となっており、過去最大の予算規模となっています。その要因としては、児童手当の給付拡大や物価高騰による施設維持管理費の増加などが挙げられています。議決結果、会派、議員名、議決の順に読んでいきます。なお、細谷議長は採決に加わりません。無会派、長岡、賛成。日本共産党、藤川賛成、三原賛成。起動、足立賛成、雪松賛成、河井賛成。自由クラブ、木野平賛成、山下賛成、柏反対。清風クラブ、小林賛成、坂本直治賛成、常俊賛成、福田賛成。公明党、坂本忠之賛成、富田賛成、吉住賛成。令和5年度一般会計補正予算第9号。補正予算では一般会計で7106万4000円を増額し、予算総額は前年度比 1.7% 減の327億8665万円となりました。主な内容は、国の補正予算などの財源を活用した農業用施設の耐震化及び改修、道路交通安全施設などの整備、小中学校のトイレ改修及び中学校大規模改良事業などであり、各議員の質疑を得て、全会一致で可決となりました。 木野平秀樹議員に対する議員辞職勧告決議。市の固定資産評価に関する木野平議員の窓口での言動やその他一連の行為に対し、抗議と厳正な対処などを求める要望書が市長より議会に提出され、事実確認の上、議長より行った厳重注意の通知文書についても受け取りを拒否したことなどから、名張市議会議員政治倫理要項第2条、自らの行動を厳しく律し、議会の品位と名誉を損なう恐れのある行為をしないことや、市職員の公正な職務遂行を保障し、地位を利用した不正な行為をしないことなどに違反するとして、3月29日、木野平秀樹議員への議員辞職勧告決議が提出され、賛成多数で可決となりました。議決結果、会派議員名、議決の順に読んでいきます。なお、細谷議長は採決に加わりません。木野平議員は除籍により採決に加わりません。無会派長岡賛成、日本共産党藤川反対、三原反対、木戸足立賛成、雪松賛成、河井賛成、自由クラブ山下反対、柏反対、清風クラブ小林賛成、坂本直次賛成、常俊賛成、福田賛成、公明党坂本忠之賛成、富田賛成、吉住賛成。細谷和弘議長に対する議長不信任動議。3月26日、議会運営が中立性を欠いており、適正な審議ができないとして、細谷和弘議長の不信任動議が提出され、採決の結果、賛成少数で否決となりました。議決結果、会派議員名、議決の順に読んでいきます。坂本副議長は採決に加わりません。議長である細谷議員は除籍により採決に加わりません。無会派長岡反対、日本共産党藤川賛成、三原賛成、木戸足立反対、雪松反対、河井反対、自由クラブ木野平賛成、山下賛成、柏賛成、清風クラブ小林反対、常俊反対、福田反対、公明党坂本忠之反対、富田反対、吉住反対。なお、その他の議決結果はホームページに掲載しています。また議決結果は名張市公式 LINE でもお知らせします。ぜひ友達登録し、受信設定から議会の情報を受信するよう設定してください。議決結果のほか、会議予定や一般質問の通告一覧などを発信する予定です。議決結果ホームページと市公式 LINE の QR コードがあります。名張市議会ニュース。伊賀市議会議員と合同で研修会を開催。1月29日、総務省統計局より、統計高度利用特別研究官の井上隆氏を講師に招き、地方議会における EBPM の推進についてと題した研修会を伊賀市議会と合同で開催しました。EBPM とは、E エビデンス、B ベースと P ポリシー、M メイキングイコール根拠に基づいた政策立案のことで、研修では人口動態や物価変動、マーケティングへの活用事例を通じて、総務省統計局が提供する膨大な公的統計データと統計分析ツールを使うことにより、誰でも無料で社会活動の資料が得られ、政策立案に役立てることができると学びました。写真があります。研修会の様子です。写真終わり。総務企画委員会が防災に関する先進地を視察。過去の台風時、一部地域で長時間の停電があり、情報提供や避難判断などに課題がありました。このことから、AI 技術を活用し、短時間で分析・評価を行うことで、避難情報の発令・解除の判断をタイムリーに行うことができる避難判断支援システムを導入している 岡山県高梁市へ総務企画委員会が行政視察に伺い、このシステムの導入が本市においても有効であると学びました。また、避難行動要支援者の個別避難計画について、行政に取り組み状況や課題を聞いた上で、本市が参考としている兵庫県丹波篠山市へ行政視察に伺いました。防災と福祉の連携や見守り台帳の整備の推進が重要であり、本市でも進めていく必要があると学びました。写真があります。視察先での集合写真です。写真終わり。産業建設委員会が観光振興に関する先進地を視察。産業建設委員会は、これまで地域資源を活用した観光施策に関する調査を行ってきました。その一環として、天正伊賀の乱終戦地である市内の橿原城滝の城跡で観光資源としての可能性について現地調査を行ったほか、先進地である岐阜県関ヶ原町、岐阜県大垣市に行政視察に伺い、古戦場など歴史の深い地域資源の活用について学びました。それぞれの調査を踏まえ、歴史的な地域資源の活用には、土地の所有権に関することや、資源の維持管理に課題があること、また観光客数だけでなく、消費額が重要であり、これを高めるためには、市内での回遊性を向上させる取り組みが必要であることを学びました。写真が2枚あります。視察先での様子です。写真終わり。6月定例議会日程。6月7日金曜日、議案上程。13日木曜日、一般質問。14日金曜日、一般質問。17日月曜日、一般質問。18日火曜日、補正予算質疑。19日水曜日、総務企画委員会。20日木曜日、教育民生委員会。21日金曜日、産業建設委員会。26日水曜日、採決。会議時間は午前10時からです。すべての本会議がケーブルテレビで中継されます。委員会を除く。なお、YouTube では先ほど申しました会議のすべてを配信する予定であり、過去の会議も視聴することができます。市議会議員と意見交換しませんか？市内の企業、団体、学生の集まり、近所のパパ・ママグループなど、市内に在住、在勤、在学の5人以上のグループであれば、誰でも OK。希望する日時や場所、テーマを決めてお申し込みください。詳しくは右の QR コードからチェックとあり、QR コードがあります。以上、市議会だよりでした。